私たちは肉にあって歩いてはいるが、肉に従って戦っているのではない。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のためには要塞をも破壊するほどの力あるものである。私たちはさまざまな議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ、そしてあなた方が完全に服従したとき、すべて不従順なものを処罰しようと用意しているのである。第2コリント10章3節から6節まで。私たちの思いの中に敵が作り上げた障害物があるんです。私たちの思いの中に、あ、これは私はできないとか、みんながこう思うよとか、私はいつもどうしてあの人に比べてこうなんだろうとか、そういう思いがたくさん悪魔の、つまりこの世の不従順な霊に従っていた時に教え込まれて作り上げられた障害物が、思いという障害物が私たちの思いの中にたくさん、ここにもあるし、この障害物もあるし、あの障害物もあるわけ。神様の霊に服従しないたくさんの障害物のだらけになってるかもしれない。それを私たちは取り壊していくわけ。真理によって取り壊すわけ。真理はあなた方に自由を得させるんです。この真理はイエス・キリストです。イエス・キリストという真理の岩の上に私たちは立っているんです。誰かが優れているわけじゃない。みんなイエス・キリストの贖いを必要としている、このキリストという岩の上に立っているんです。だから私たちには希望があるわけです。神に愛されているわけです。完全にそういう服従するのを妨げるものとして、まあ、これラオデキア にメッセージがありますね。これ7番目の教会で今の時代を指しているとよく言われています。これは昔のどっかの教会の人に当てたことというよりも、御霊が諸教会に言うことを聞きなさいと言っているので、私たちはこれがこれから、そしてまた特にこれは今の最後の教会についてのメッセージだと言われているので、心して受け止める必要があると思います。はい、じゃあここを読みましょう。
アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られたものの根源である方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。そこであなたに勧める、富むものとなるために、私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないため身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよ。それはちょうど 私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様である。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。
黙示録3章14節から22節ですね、はい、ここに生ぬるさは危険信号ってありますね。3度書いてますよね。冷たくもなく熱くもない、冷たいか熱いかであってよし、熱くもなく冷たくもない、生ぬるいのでってありますね。これ3度も繰り返しているっていうのはね、生ぬるさっていうのは危険信号なんだと。反対にですね、私たちが生ぬるさの中に浸からないように、主は私たちが火で精錬された金を買うね、富むものとなるために愛しているものを叱ったり懲らしめたりするね。だから試練に合っているなら感謝なわけです。神様はそういう状態に私たちが長くいないように、私たちに試練の火をくぐらせるように、そういう機会を与えてくださっているわけですね。それが何よりも尊いことだって言ってるわけです。で、私たちのこの希望はイエス様との交わりの中にあるわけ、まあ、ここにこうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちる他はない、金よりもはるかに尊いことは明らかにされ、イエスキリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わる。そして試練の最中にあってもね、ここに詩編23編の5節、あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の後部に油注がれる、ね、だから敵との戦いの最中にあって、主は私たちをよくあしらってくださるわけです。試練の最中にどうやって私たちを慰めるか分かっておられます。そしてそうしてください。霊の戦いっていうのは、悪霊は私たちの思考に攻撃してきているんだということです。それに対して霊的な反撃っていうのは、霊の攻撃をする必要がありますよね。真理と祈りです。真理と真理を持って、真理は御言葉にあります。で、私たちは神の言葉に立つんだ、ね、そういう立場に固く立つことですよね。そして祈る。祈ることができないほどがっかりしているなら敵にやられているんです。祈りを持って反撃できないようになっているなら、敵の与える障害物、思考の中に敵の障害物がもう出来上がっちゃってるから、真理によってそれを打ち壊していく必要があります。奮い立って、私は御言葉を信じる、希望がある、約束に立つ、必ず道は開かれます、必ず道は開かれます。この世の専門家が何て言うとね、あるいは自分の中にできてしまった私はもうダメだなとかね、そういうの違うんですよ。それが自分がどう感じようと、神様が何を言ってるかが大切なんです。自分がどう感じるかじゃないんです。自分の感情とか自分の考えって変わるでしょ、うん、一番当てにならないでしょ、うん、当てにならないことに依存しないようにした方がずっと儲かりますっていうか、儲かります、ためになります、益にならないですよね。でもイエス様がそう約束しているんだからということに依存しているなら、これは明日も当てになることです。神は嘘つかないので、神の言葉を頼りに私は今日の一歩を踏み出すということです。その踏み出したことを後悔しないでしょう。神の約束に基づいた一歩です。